76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さと子です。伊藤さと子と新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは新潟通信機株式会社代表取締役社長、梶山操さんです。新潟通信機株式会社は新潟市に本社を置く業務用無線機器や無線通信システムを開発する会社です。また新潟市で自動車の修理販売を行う日本ロードサービス株式会社と、田上町で自動車教習所田上自動車学校も運営しています。新潟通信機は創立以来、無線機専門メーカーとして独自の技術で製品を開発してきました。その無線システムは新潟だけでなく、全国のタクシー会社やバス会社などに採用されて高い評価を受けています。梶山社長は情報通信と車をキーワードに商品開発を行ってきた。これからもお客様のニーズを具現化する商品を世に送り出したいとおっしゃいます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは新潟通信機株式会社代表取締役社長、梶山操さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潟通信機株式会社、これは私たちは非常に、お世話になっている、間接的にですけれども非常にお世話になっている、タクシーのこう無線を、主に、メインで手掛けていらっしゃって、その他でもいろんな機器をね、いろいろ手掛けてらっしゃるんですけれども、自動車教習所関連の機器とか、これはどういうものなんですか？
もともとですね、自動車学校も無線教習というのを今でもやってるところは、
無線教習、
だいたい教習指導員の方が隣に乗って、マンツーマンで教えるんですけれども、授業の中の、一環としてですね、無線で指示を出しながら一人でそのコース内を走るという、そういうトレーニングもありまして、そこに向けての機械を生徒として販売しているという経緯があります。
あ、そうなんですね。
それから模擬運転装置というのが、これも運転の操作のトレーニングですね、このための機械を製造して、やはりそれを採用していただいている。
なるほどね。そうですか。あとはどんな、タクシーが、メインなんでしょうけれども、他にはどんなものを作られているんですか？
バスロケーションシステムっていうのがありまして、バスの接近表示など新潟交通さんにもお世話になってるんですけれども、サインポストがありまして、そこに、2つ手前の停留所に来てますよっていうような表示が出てるのが分かると思う。ああいったものを手掛けております。
あれはもう本当、できる前とできた後では全然心のなんていうか余裕が、ね、もういつ来るのか分からないまま待ってるっていうのが辛かったんですけど、本当にあれは助かってますね。本当にタクシーのこう無線周りの機器っていうのも、本当に時代とともにね、随分こう変わってきたなっていう感じが、一使用者としても感じるところでもあるんですけれども、本当に目まぐるしいですよね。その技術追いつけ追い越せなんでしょうね、きっと。
もうその無線自体がですね、本当に50年ぐらいですかね、業務用無線で言いますと、歴史的にはそれぐらいから急速に発展してきたという経緯がありまして、もともとは 音声だけで、お客さんが電話で呼んだらどこそこ町内の何々さんということで、はいはい、それで車が向かってたっていうのが、まあ、古くからずっと馴染みがあると思うんですけれども、はい、最近ですやはりもう今カーナビでも一般的になってますけれども、はいはい、GPS というのを使いまして、うん、地図上にその車両がどこにいるか
って、う
ん、これがまたすごく便利で、
はいはいはい、ま
あ、採用当時はですね乗務員の方がやっぱりその居場所が分かって気持ち悪いと
それ私も聞いたことあります運転手さんから、はいはい、
非常にこう抵抗を持たれてたんですけれども、うん、実際に稼働してみますとですね効率よく仕事ができるんで、
うん、そうですよね、お客さんちゃんと確実にこう取ることができるっていうことですよね、
は
い、うん、
で何よりもお待たせをする時間が少なくなった、
はいはいはい、
これがやっぱり大きい効果が大きかったっていうのがありますね、
うん、なるほどね。あとはなんか本当にちょっとこう変わったところではそのゴルフ場の
ね、これはですね、はい、同じ新潟にあるテクノクラフトさんという会社が手掛けている、ものでして、ね、我々はその通信のシステムだけをテクノさんに納めているんです。ですから
そうなんですか。
むしろですね、はい、私どもは下請けでやってる仕事なんですね。
あ、そうなんですね。
ところが佐藤さんはゴルフやられるんですか。
はい、好きなんです。あれいいなと思って見てたんです
最近はキャディーさんがつかないで、はい、自分たちで気使わないで回りたいっていうプレイヤーの方多くなってきました、
はい、もっぱらです。私も
そういう意味では初めて行ったコースでも、うん、レイアウトが分かって、うん、いわゆるカップまでの距離っていうのがその画面上で見ることができるっていうのは非常に便利ですね。
いやこれいいなと思って、ね、しかもちょっとこう置くとグリーンの傾斜とかまで、
そうですね、
分かるっていう、これは
いい。もう言い訳できないですね
言い訳できないですね本当ですね、はい、そうですか。でも本当に一口でこう無線という通信といっても、はい、もう今やもういろんな分野に広がって、はい、また新しい全くかこう予想もつかないような分野に進出されるかもしれないですね。
いやそれを本当に今探してる最中です ね
今もうタクシーの中でも、まあ、賛否両論ある、ね、ウーバーとかね、
はい、でもウーバー自体はですね、うん、やっぱり業界がまだまだ努力が不足してるよねっていうことをやはり警鐘を鳴らしていることの事例だと思うんですね。
確かにね。
ですから、まあ、業界の皆様も非常に危機感を持って、うん、ウーバーを呼ぶよりも我々プロの仕事に任せてくれという気概でですね、うんうん、一生懸命改革をこれから進めてくるんだろうと私はやっぱりそれを期待して、うん、見守っていきたいなと思ってはいるんですよ。
そうですね。
いわゆる必要な時にいかに早く車が来てくれるかということに特化してるわけですね、う
ん、はいはい、
でそこがまだまだ不十分だっていうのはタクシーもまだ改善の余地があるのかなっていうことで言いますと我々もその情報端末を活用して、はい、やはり見える化っていうんですかね、うん、車が欲しい時に実際に何分で来るのか自分の目で確認できるというところの、まあ、開発がまだまだ、はい、十分じゃないのでその辺にやはり力を入れないといけないなというの
は、なるほどね、ま
あ、強く今感じているところです、
はい、でも今もちょっと製品見てみましたらスマートフォンで実際にもうこうここに来てくださいって、はい、まあ、住所入れるとか、ね、
配車自体がですね、
はい、
ちょっと前まではですね、うん、一般家庭に固定電話っていうのが当たり前にあったのが、うん、
はい、
もう固定電話がない家の方が多い
ですよね
という現実ですよね、
はいはい、
でその時にその個人の携帯電話で移動した中で目的地っていうのを探すのは、うん、もうスマホの位置情報に頼らないと難しくなってきてるんですね、
う
ん
う
ん、
そういうことですね、はい、まあ、これはじゃあまあもうそれが当たり前に多分 1,2 年のうちなりますね。
もう全てそういう形になっていくんだろうと思いますね。
うん、そうですか、はい、
でも逆に言うとですね、うんうん、やはりまだ高齢者の方で一般に電話をかけて、
はい、
どこどこ町内の何々ですってこれから1台っていうニーズっていうのは決して消えるもんではないと思ってるんですね、やはり機械に対して非常に怖くて使えないとか。
そうですよね、
そういう方たちのためのやっぱりその、 枠っていうのはきちんと開けておかなければならないのかなっていう。
確かにね、うん、なんか高齢者で電話ネットは使えないんだけど、でも電話でもなくそのうまくそのネットシステムに入っていけるような使えるような、ねうね、ことができるとニーズとしてはタクシーはやっぱ高齢者すごくね多いと思いますしね。
ですからやっぱりそのデジタルやその AI っていうものがどんどん進化はしていくんですけれども、はいはい、その人対人の直接対話することの温かさっていうんですかね、そういったものは決してなくしてはならないんだろうなっていうの、ね、でそこをどう その、うん、それぞれの企業がですね、うん、エッセンスとしてしっかり残していくのかっていうところも、うん、やはり大事な求められるうちの一つになってくるだろうし、うん、ますます私は重要な位置を占めるんではないかなっていうことも感じてます、うん、
確かにね。はい、
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は新潟通信機株式会社代表取締役社長梶山美佐夫さんをお迎えしてお送りしています。さてこの新潟通信機の、まあ、歴史、そして梶山さんご自身の歩みも含めてこれからちょっとお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、もともとはお父様が作られた、
創業しましてですね、
はい、昭和35年1960年創業と、
はい、
もともとどういう会社だったんですか。
最初からやはり無線
を、タクシーの無線
製造販売を目指して設立したんですけれども、ある自動車のディーラーに勤務してまして、
はい、
そこで、そういう無線機が作れないかっていう話が当時あった時に、自分がやっぱりこう好きな分野だったんでしょうね、
うん、
それで当時の社長にその無線部門を作ってくれないかっていう直訴はしたらしいんですけど、
はい、
そんなものは作れないと言われて、だったら自分が独立して会社を起こそうということで始めたというふうに私は聞いてます。
あ、そうですか。でじゃあ無線をこう作り始めてということですね。でやっぱりどんどんどんどんとこう営業所も増えていって、うん、
まあ、今でも同じスタイルなんですけれども、メーカーであると同時に販売も手掛けてますので、うん、まあ、製造直販ですよね、
うんうんうん、
そのスタイルをずっと貫いてきてた関係で、
はい、
自分たちでその営業所を作って広めていく必要性があったんですね。
あ、そうですか。で梶山さん自体は先ほどお話、昭和34年生まれです34年生まれ、はい、ということはお父様が創業される本当前年に生まれたばっかりで、まあ創業されたという、
そうでしょうね、
ことですよね。
はい、
じゃあ子供の頃からじゃあそんななんとなくお父さんの、
いやいや、うちの親父はですね、はい、とにかく会社になんか子供は来るもんじゃないなんていうことでですね、
そうです
一切寄せつけなかったわけなんです。
ご自身はどうだったんですか、そういう、 こう機械系のこととか。
いやもう全くダメですね。理工系はもう全然弱くてですね。
あ、そうだったんですね。
どちらかというと文系なのか、高校の頃なんてのは同じ理系でもいわゆる生物とかそういう、はい、分野の方が関心があって成績も良かったもんですから、その当時は農学部にでも行ってそれこそ獣医でもなろうかなんていう思いを一瞬抱いたりしたこともあった。猛反対に遭いましたけどね。
あ、ダメでした。
何のためにお前学校やってんだみたいなことを言われたことはありましたけれども
。あ、そうだったんですね。じゃあそんなにこう会社を継ぐとかそういうこともそんなに考えず、
全くまあうちの親父もそんな帰んなくていいよということで、自分で好きなことを見つけてやりなさいという考えで、むしろやはり祖母とか母の方が 将来的にはっていうことは昔からやっぱり考えてたんだろうと思うんですけども。
でしょうね。だってやっぱりこう今ね会社の歩みなんかちょっと見てるんですけど、まあ、すごい勢いでも営業所も全国にどんどんどんどん広がってくるし、会社自体はねとてもこう順調でいらっしゃったと思うので、ね、そりゃこれは一代で絶やしてはいけないってね多分思われてたと思いますよね。そうなんですね。でもあのご本人はちょっとこう文系の方で、
いやもうあの青春を謳歌させていただきました本当に
そうですか、あのあれなんですよね、あの新潟の学校ではなくて東京の方に進学をされてたんです、ね、
中学まではですね地元の学校に行ってたんですね、うん、私あの生まれは石津江町、
はい、
それからあの小学生の時に田中町っていうあの、まあ、どちらかというと海よりに近いところに引っ越しましてですね、はい、当時は新潟小学校に行ってより中学校に進んでったんですけれども、いわゆる新潟のセントラルっていう、まあ、中心部ですよ ね、
は
い
は
い、
ね
そこで、まあ、育っていって、どうも私自身がですね甘やかされてずっと育ってきたもんですから、なかなかこう自立心っていうんですか、あのちょっと人間的に弱い部分があってですね、
はいはい、
なんとかしたいなっていうのは自分の中でもあったんですね。
で
たまたまその私が進んだ高校というのがあのユニークな教育指導をしている学校でですね、まあ、もともとあのうちの親がやはり探してきて、こういう学校がすごくあの 情緒ですとか情操教育っていうのか、そういった部分ですごく人間性を引き伸ばすからいいんじゃないかということで、あの教えてもらいまして、そこをまあ運よく受かることもできてですね、で高校のその学校に行ったわけですね、東京の学校、
それ寮生活かなんかですか。
そうなんです。
そうですか。
で3年間寮に入りまして、そこでいろいろやっぱりあのまあ男としてですね、
はい、
強くなるためのまあ勉強というんですかね。
でもそうですよね、ちょっと心細いですよね、やっぱり高校から東京に行って一人で寮生活っていうのはね。
やっぱり最初のゴールデンウィークに帰った時はもうこっちが懐かしいし楽しいし、もう帰りたくないなって思ってたんですけど、だんだん月を追うごとにですね、新潟も帰りたくねえなというふうに逆になってくるんです
ね。慣れちゃって向こうの方が楽しい。
そうなんです、ね、あのやっぱり全国から、うん、あの同じようなことで来てる仲間がいますんで、
ね、
もう高校2年ぐらいの時から休みってなると、もうその例えば広島の方の友達の家に行ったり、
あ、まあ、冒険と言いますかね、
本当に楽しかったですよ。
そうですか。でその自由を謳歌した高校を卒業して、はい、大学も向こうの大学に、
そのままあの、付属高校でしたので、はいはいはいはい、そのまま大学に上がったんですけど、その時に、はい、要はその農学部に行きたい、いやダメだ、
あ、その時にあったわけですね。
その時に今更工学部とても入れませんということで、いわゆる経済学部というやつですね。
あ、経済学部、
そこに行きまして、
はい、
でも全然面白くないんですよね授業は、
はいはい、
もう勉強なんかしないでずっと遊んでたような記憶しかないんですけれども。
そうですか、はい、でそのまあ大学を卒業して、ね、いよいよまあ社会に出るという段階になって、はい、それで選んだ道はどういう道だったんですか。
実はですね、進路について私自身が親にはまあ相談できないと言いますか、
うん、
何でも反発されちゃいますんで、小学校の恩師がいまして、もう亡くなったんですけれども、
はい、
長川先生というその恩師にですね、
はい、
僕のことをやっぱりよく分かってくれてたもんで、
うん、
何がいいっていうことを相談したんですね、
はい、
で、あなたは人と会って人と接する仕事が向いてるよと、で本当は教師がいい、今更かっていうんですけど
もうね、で教職取らないと、うん、
医者もそういうことがいい、
うん、
で弁護士なんかもっといいっていうんですけど、一番その大変なよっぽど勉強しなきゃならないですよね、
はいはいは
い、いやそれでその中からホテルマンっていう選択肢がですね、その先生から出て、こういうあのサービス業界でホテル業界ってい
う
のは非常にまだまだ成長するし面白いんじゃないか、君に合ってるかもしれないよっていうことで、うん、その時に俄然私す 興味を持ちましたですね。
ビビッとちょっときました、
うん、これ面白そうだな。じゃあまずとにかくどっか手っ取り早く専門学校みたいなとこないかなっていうことで探したんですね、うん、
はいはい、
1年生の YMCA のホテルスクールっていうのが本来その専門学校っていうのは2年生で、だいたい高校出た子たちがあのスキルアップで学習するのが専門学校なんですけども、
はいはい、
そのあ1年で勉強できるならそんないいことないななんていうことで行ったはいいんですけど、そこが実はスペシャリストの養成校で、いわゆる経営者ですとかそういった勉強をする場だったんです、
うん、
何も知らないで行ったんですよ。それでですね、それが実は今役立ってる。
そうです、ちょっとまだまだね今こういい感じでお話伺って、今週ちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、そのちょっと面白そうな話は来週またお越しいただいて
引き続き、
はい、お聞かせ願いますでしょうか。じゃあ今週はありがとうございました。来週またよろしくお願いいたします、は
い
は
い、どうぞよろしくお願いします。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.